メッセージの前に聖書箇所を指揮者が朗読させていただきます。新約聖書ヨハネの福音書9章24節から34節になります。9章24節から34節をお読みいたします。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しましたが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか？あなた方もあの方の弟子になりたいのですか？彼らは彼を罵っていった。お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかし、あの者についてはどこから来たのか知らない。その人は彼らに答えた。これは驚きです。あの方がどこから来たのか、どこから来られたのか、あなた方は知らないとは、あの方は私の目を開けてくださったのです。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと、昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら、何もできなかったはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら、私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。以上です。メッセージのタイトルは、闇の中でそれでも光を信じ生きると題しまして、松永牧師にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
ヨハネの福音書9章の御言葉に聞き続け、今日で3回目になります。これまで私たちは生まれつき盲目だった人の目が主イエスによって開かれたという奇跡、盲目だった人が見えるというこの奇跡が示しているのは、主イエスが神から出た方ということです。神のもとから来られた方ということです。9章では大勢の人々がこの盲目だった人を連れ回しながら、この人の目を開けたイエスとは本当に神から出たものか違うのか、大勢の人が問うた。宗教的指導者であるパリサイ派の人々も問うた。この盲目だった人の両親も問うた。イエスは神から出たものか、そうでないのか。皆、主イエスのことを何と言ったか。皆、明らかなこの盲目の人の目が開かれるという神の奇跡を見ながらも、聞きながらも、主イエスを神から出たものとは告白しなかったというのが、この9章をこれまで見てきたところです。この9章は本来は一つなぎ、ある説教者はこれはもう9章1章丸々やらないとつながらないと言いましたが、本来はこの9章は一つなぎの物語です。少し思い起こしてほしいんですけれども、この9章を そこには私は光と影、明暗があるように思います。主イエスが神から出た方、神からの光というものが強まると、違う違う、主イエスは神から出たものではないという闇が強まる。最初は光だっただけなの、それがどんどんどんどん闇も大きくなっていくという、その明暗が明らかな、そういう、それがこの9章かなと思うんです。最初は大勢の人、パリサイ派の人も主イエスについて最初は討論する、検討する、そういう態度がありました。本当にこれはどういうことだ、どういうことだと真摯に問うた。でもその真摯に問うたパリサイ派の人々がどんどんどんどん固くなになっていくのを、私たちは9章を読み進めていくと分かります。あのパリサイ派の人々が、この盲目だった人が主イエスを、この方は預言者ですと告白すればするほど、パリサイ派の人々は違うんじゃないか、違うんじゃないかと固くなになっていく。果てには盲目だった人に対して、目が見える人に対して、お前はもともと目が見えていたんじゃないのかとまで言う、疑う。盲目だった人が、私を見てくれと、この目が開いたんだと言えば言うほど、パリサイ派の人々はイエスは神から出ていないと、こうどんどん固くなって確信していく。今日お読みいただいたところを見ると、ついには彼らは目の見えなかった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだという。皆さん、これどういうことを言ってるか分かりますか。パリサイ派の人は盲目だった人にこう言ってるんです。お前は嘘をついてる、お前は嘘をついてる、だから本当のこと、真実のことを言いなさい。この私たちが言う、分かってるんだ、この私たちが、イエスは罪人であるということを、本当のことを言え。話し合いの最中、調査の最中、それにもかかわらずパリサイ派は結論出ぬまま結論を出しているわけ。彼らの目はどういうものか、真実を見定めようとする目ではなくて、彼らの目は偏見の目です。事実や真実をねじ曲げて決めつける偏見の目です。イエスが預言者、神から出たものであるはずがない、イエスは罪人だ。この私たちが言うんだ。さあ、あなたも真実を言いなさい。嘘つき、真実を言いなさい。こういうことです。これパリサイ派の人がいたら怒られちゃいますね、私ね。こんな言い方したら。でも、この9章を見ると残念ながら、それがパリサイ派の姿です。偏見の目。さらには、どんなに真実、事実を聞いても聞く耳すら持たなくなっていく。盲目だった人が、主イエスは罪人であるか私にはわからないけども、でも事実はこれなんです、私の目が今は見えているということです、とこう言うと、パリサイ派は言い返す。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。この問いかけはもう何度も何度もなされています。皆さん、15節を少し見ていただきたいんですけれども、そこにはこういうわけで、再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねたと15節にはある。この尋ねた、あなたはどうして見えるようになったのって尋ねたという言葉は、もうすでに繰り返し繰り返し、何度も何度も彼に執拗に聞いたっていう言葉です。パリサイ派の人は真実を、事実を見定めるために、何度も何度も何度も何度も繰り返し、あなたの目はどうやって開いた、あなたの目はどうやって開いたと、こう繰り返し繰り返し聞いた。そして彼はその度に答えて答えて答えて答えた。 それにもかかわらず、事実を真実を聞こうとせず、ここでまたイエスはあなたに何をした、どうやってあなたの目は開いたとこう聞く。パリサイ派はもう聞く耳がないんです。信じる耳がありません。イエスは神から出ていない、イエスは罪人だの眼差しと耳でもう閉じられている。果てにはですね、十分な証拠を得ぬまま、パリサイ派はお前は罪の中に生まれてながら私たちを教えるのかと言って彼を追い出すわけです。自分たちは何でも知ってるパリサイ派、自分たちがいつも正しいパリサイ派、そんな私たちに対してお前ごときが私たちに教えるのかという言いようなわけです。もう偏見の目、偏見の耳で、主イエスを神から出た方と告白する、この盲目だった人をユダヤ社会から追放する。主イエスを、主イエスに対する偏見に身を任せて、決して主イエスを信じようとはしないパリサイ派の人々です。今、目と耳の話をしました。偏見の目と偏見の耳、パリサイ派の。しかしそういうものは私たちの身の回りにもあるように思います。そうですよね。主イエスを信じようとはしない、決して信じようとはしない、まあ厳しい言葉です。これちょっと言い過ぎの言葉、強い感もありますが、偏見の目と耳というものが私たちの周囲にもある。皆さんのお住まいになっているところの、まあ近隣というか家の隣の方とか、そのご近所の方での中でキリスト者の方はいらっしゃるでしょうか。まあいるという方もいるかもしれません。もしくは皆さんの職場や学校で、あの人教会行ってるよ、あの人キリスト者だよっていう方がどれだけいるでしょうか。いや実は一人二人います。いや実はこうミッション系の学校とか職場に勤めていると、あの人もそうだ、この人もそうだと、そこもう少しいるかもしれない。でもどこでもキリスト者ってのは少数だと思います。そして時にキリスト者であるということを偏見の目で見られたり、勝手な想像を膨らまされて、キリスト者ってこうなんじゃないの、教会ってこうなんじゃないのとこう決めつけられたようなことを言われる時がある。そういう偏見とか決めつけが、そんなのへっちゃらよって平気な人もいれば、それが不安だったり、そう思われるのが怖いと思う方も当然おられる。ですから自分がキリスト者である、自分が日曜日は教会に行ってるということを伝えることがやっぱり不安になってしまうという方もおられると思います。キリスト者教会、私たち教会というのはやっぱり囲まれてる。それはですね、イメージとしては盲目だった人が主イエスを信じないパリサイ派にこう囲まれて、こう偏見の目と偏見の耳でこうずっとこう問い詰められるように、私たちもいろいろな偏見決めつけに囲まれていることが多いと思います。そこで私たちは戦うし、そこで私たちは時に傷つくし、そこで私たちは恐れていることがあると思う。ですがどんなに偏見、どんなに決めつけの目で私たちは見られたとしても、主イエスを信じないという闇に取り囲まれたとしても、私たちの主イエスの光は決して消えることがないということを今日の聖書は私たちに語りかけている。主イエスの光、それは主イエスを信じない闇の中でさえもはっきりと輝き続けるということを今日聖書は、神の言葉は私たちに語りかけている。パリサイ派の 一つ一つの問いに目を開けてもらった盲目の人は、ただ事実を、真実を語ります。あの方が罪人で、罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。ここで事実が光ってる。主イエスが彼の目を開けてくださったという事実が光ってる。パリサイ派は何度も何度もイエスは何をした、どうやってあなたの目を開けたと問うと、いや、すでに何度も話したじゃない、今日司会者の方は。もう CS の不要にしても、もう臨場感たっぷりでもう朗読してくださいましたけども、すでに何度も話しました。そんなに話を聞いて、あなた方もあの方の弟子になりたいんですか？と。私たちはここで見る。この盲目だった人は、すでに主イエスに対する確信を深めてますよね。あなた方もあの方の弟子になりたいんですかという時に、あなた方も私と同じようにあの方の弟子になりたいんですかって言ってるわけです。彼の中にもう事実が光ってるわけです。主イエスは私に光を与えた方だ。主イエスは私の盲目だった私の目を開けた特別なお方だ。パリサイ派がいくら何と言おうとも、闇がいくら取り囲んだとしても、事実は光ってる。主イエスは光ってる。彼はこうも言う。これは驚きです。あの方がどこから来られたのか。聖書の専門家であるあなた方が知らないというのですか。あの方は私の目を開けてくださった。こんなことをおできになる方は昔からいませんでした。それにこんなことをおできになる方は罪人ではありません。神の御心を行う方でなければ、神から出たものでなければ、盲目の人の目を開けることなどできないでしょう。これ事実ってとっても強いものですね。事実というのは。皆さん想像してください。ここで戦ってる二組というか戦ってる人たちは、片や宗教指導者、世間的に権力者、非常に身分の高い人々対盲目で目の見えなかった。それも物乞いをしていた。おそらく服装もみすぼらしかったかもしれない。わからない。人々対一人の戦いです。お前は嘘言ってるだろう。イエスは違うぞ。罪人だぞって圧をかけられても、事実は事実なんだ。イエス・キリストは、この方は私の目を開けたんだ。変わらないんだ。どう言ったってこれは事実なんだとこう、負けない。主イエスを信じようとしない偏見の目や耳に囲まれても、この主イエスが神から出た光、神から出た方であることは決して変わることのない事実だ。この主イエスが私たちを罪から救い出す救い主だ。この主イエスが私たちを光の子、神の子としてくださったのだ。この主イエスはどんな闇もこの光を、事実の光を、主イエスの光を消し去ることはできない、そういう光なんだ。一つのイメージを私たちは共に描きたいと思います。それは真っ黒なキャンバス。真っ黒なキャンバスに、しかし一点、決して消え去ることのない、消えることのない光がきちっとそこには描かれている、残されている、刻まれているということです。どんなに主イエスを信じない闇に囲まれても、主イエスの光がそこにあるということです。個人伝道をしていると、こう、何度も繰り返し、そこで、こう、イエス様の福音のことについて、十字架の救い、復活の望みについて、何度もこう、繰り返しお話しします。何度も何度も話します。いや、牧師はこれ話さなかったら何話すんだと。 音を話すしかない。でもですね、なかなか決心には至らない。なかなか信じるとはいかない。皆さんもそうかもしれない。そういう経験を個人伝道していると経験します、味わいます。いいこと話してるはずなのになんで信じないんだろうかと。自分の無力さというようなものも感じます。主イエスを信じない、主イエスを信じようとしない、ある意味このヨハネの福音書でいう闇というものが本当に圧倒的だなということをこう思わされます。前の人に語っても信じない、こちらの人に語っても信じない、こちらの人に語っても信じない、こちらの人に語っても信じない、教会に、あ、新しい方来てくださった、お話ししても、いや、なかなかまだ私は。でもそういう中にあっても光なる主イエスはおられます。おられるんです。私今回のこの御言葉をこう思い巡らしながら一つのことを思い出しました。忘れてたって言ったらあれだけど、でも思い出した。私はですね、実は新潟聖書学院という新潟にある小さな地方の神学校を1年間だけ通ってたっていうか寮生活をしていました。その学校で大切にしているのは朝のデボーションと暗唱聖句。暗唱聖句をとっても大事にしている学校でした。素朴ですよ。御言葉を朝ごとに読んで、その御言葉を暗唱しよう、覚えよう、その御言葉があなたを生かすからっていう、とっても素朴な神学校です。今思うと、御言葉に聞き、御言葉に養われ、御言葉に生きよう、そういう素朴な献身者を育てる神学校でした。ある学校で、ある授業でですね、私はその中で、皆さんご存知と思います、4つの法則という伝道のこう小さい冊子、伝道の4つの法則というものを、これを使って教会でもやってみてくださいってこうクラスで言われたんですね。私はですね、いや、どうしたもんかなと。私怖かったんですよ。へっちゃらな人いますね。伝道へっちゃらっていう人いるんだけども、中にはやっぱり苦手だな、どう言ったらいいのか分かんないな、これ使えって言われてもどうすればいいのかなってこう悩んじゃう方もいる。私はどっちかというと悩んじゃったんですね。いやー、これ教会で誰かにやってこいって言われても父親にやるわけにもいかないしなと思って、でもうその時にこうちょうど教会に来始めたばかりの高校生がいた。で彼とはなんか気軽にこうおしゃべりする仲だったので、私ね、ちょっと軽い気持ちですよ、こんなこと言ったら、でも軽い気持ちで、ちょっと来て、学校でさ、この4つの法則っていうのをしなきゃいけないんだけどさ、ちょっと試しにやらせてもらっていいって言ってやったんですよ。4つの法則だから、1つ目の法則が、いや、神様はまずあなたを愛し素晴らしい計画を持っておられるですよ。ページ開く、第2の法則。けれども人が神様から離れ自分勝手に生きるようになった罪が人にはあるんですよ。そしてその罪があると、罪のせいで人は死という呪いを持つようになったんですよ。またページめくる、第3の法則。神様は罪人であるこの私たちを、私たちの罪を代わりに負うためにイエス様という方を十字架につけられたんですよ。もう一つページをめくる、第4の法則。この十字架で死なれ三日目によみがえられたイエス様を救い主として信じるなら、信頼するなら、私たちの罪は許される、そして神のことをされる。おしまい、ありがとう、終わり。 いや、テキストはちゃんとあるんです。あなたはイエス・キリストを受け入れますかって、私それやらないで終わったんです。終わった終わったってね、こう第一の法則、第二の法則、第三、第四の法則、終わった終わった、ありがとうねって言ってその場を去っていった。その彼がですね、何年後かに洗礼受けたんですよ。で、洗礼受けるときに証しをする。彼はどうしてイエス様を信じたのかなって、その証し聞いて驚いた。私もう想像した、もう皆さん気づいてるかもしれないけども、彼ね、こう証しした。自分がイエス様を信じたのは、あの4つの法則を聞いたからだって言ったんですよ。私はね、1,2,3,4、おしまい、ありがとうございましたって言って去っていった。でも彼はその4つの法則聞いて信じたって言うんですよ。私ね、これそういうことじゃないですか。いくら伝道しても伝道しても福音伝えても、信じない信じない信じない、わからないわからないわからない、闇の中に囲まれてると思ったらね、1,2,3,4、ありがとう、信じたっていう。どんな闇に囲まれてても、イエス・キリストは世の光、私たちを救いへ導く救い主の光なんだっていうことは、必ずそこにあるっていうこと。これね、私たちの本当に、私たちがどんなに闇の中に囲まれていても、そこには主イエスの光を受け取る人がいる。主イエスを神から出た方、救い主とする、告白する人がいる。主イエスを信じようとしない闇の中でも、主イエスの光は確かにそこに輝いて、生きて、その光をあげようと、与えようとする人がそこにはいるっていうことを、私たち今日この御言葉から本当にこう語られてくる。神から出た主イエスという事実は、どんなにあっても輝いてる。私たちの主イエス、神から出たお方、私たちはこの方によって罪から救われています。この方によって確かに神のことをされています。この方によって私たちは社会の中でキリスト者として生きる勇気をいただいています。この方が神から出た方、救い主だからです。主イエスは闇に囲まれている私たちと共に歩んでくださっています。先ほどもお話ししましたけれども、キリスト者っていうのは少数です。とにかく少ない。でも少数であること、またキリスト者であるということを私たちはネガティブに考える必要はないと思います。光であるあの主イエスキリストにやましいこと、恥ずべきこと、恥ずかしがることなんて何にもない。また私たちにとっても良き方です。主イエスは恥ずべきことはない。良き方、主イエス。私たちがこの方を信じ、信頼し、キリスト者であるということを何もネガティブに考える必要はない。一つの言葉が浮かんでくる。それは、私たちは主イエスを堂々と喜んでいい。堂々と喜んでいい。キリスト者であるということに、こう、肩をすくませるんじゃなくて、胸を張っていい。周囲が私たちを、教会をどんな偏見の目で見ようとも、主イエスってのはこうだろう、ああだろうと、あることないことを言ったとしても、事実は変わらない。私たちの主イエスは良い方であり、私たちの主イエスは神から来た、神からの救い主であると。私たちは光なる主イエスを闇の中でも良き方と信じつつ、胸を張ってイエス様のことを告白していきたい。それは伝道するとか福音を語るというよりも、主イエスを信じることを喜んで生きる。それが一つ大きな告白ではないでしょうか。主イエスを喜んで、キリスト者であることに胸を張って生きる。新しい一週間も、私たちの、もし闇の中にも、 主イエスの光は確かにそこにあります。良い方の光がそこにあります。堂々と主イエスに会って胸を張って歩んでいきましょう。祈りましょう。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。天の父なる神様、この朝私たちに確かな光、神から出た光、神から来られたイエス・キリストの光を確かな光として私たちに語り、私たちに見せてくださりありがとうございます。その光は闇に対して小さなものですが、その光は決して闇に覆われ、闇に負けてしまうものではありません。私たちの日々の生活の中で主イエスを信じない、信じようとしない、いろいろな偏見の目、耳にある、そういう中で生きる私たちにあって、しかし闇の中で輝き続ける主イエスを、良き方主イエスを、神の子主イエスを、私たちは堂々と喜び、キリスト者であることを胸を張って歩めますように。どうぞ聖霊なる神様、それでもなお不安になり、恐れが胸から、本当に心から湧き出てきますが、聖霊なる神様がそれを受け止め、恐れてもなお、不安になってもなお、大丈夫、主イエスを喜ぼう、胸を張って生きよう、語りかけ導いてください。新しい週間、主イエスの光を信じ生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。